ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。勝って兜の尾を締めよということがあるが、信心も平穏だから無事だからと言うて心に隙を作ってはならん。心に起こる環境と外からなる響きとが一つになり、交響楽ともなり、リズムともなって、神と氏子との絶えなるドラマが生まれる。難しいと思わず、信心が血肉になる精進である。信心が血肉になる精進であると。では、その信心が血肉になるというのはどういうことだろうかと思いますね。今朝は、火の車、作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗るなり、というのがありますね。獅子大坪宗一郎氏の見教えの中にも、このミニご理解の中にも、どこでしたか、この見教えがありますね。まさに、火の車、まあ、という、まあ、これは難儀ということでしょうね。まあ、悩みということかもしれません。その難儀である、悩みである、その悩みは、誰彼が作るのではない。自らが作り出しているのだ。ということなのですね。因果応報と言われたり、あれは何ですか。もう一つ言葉がありましたね。その、何と言いましょうかね。私どもが困った困ったと。あの人のせいでこうなった。この人のせいでああなった。こんな困ったことになった。と、人のせいにして、人を責めたりいたします。ところが、それは、なるほど、そういう状況になったのは、その人、まあ、周囲の働きというのでしょうか。まあ、もちろんそれが神様のお働きというわけですけれども、それで、そういう状況になったのかもしれないけれども、そういう状況になったから、どうということはない。その状況を憂いているのは、自分だと。その自分自身がその何と言いましょうかね、その状況を難儀だと、困ったことだと、嫌なことだと、まあ悩んでいる。その悩みの元はどこにあるか。それは悩みの元はよくよく見つめてみれば自分の心にあるということを分からねばなりませんね。ああありたい、こうありたい、ああったらこうあったらというその思い、その思い通りにならないとき、自分の思い通りにならないときに難儀を感じたり、あるいは悩みが生まれるというのでしょうかね。そのああありたい、ああああったらこうあったらという思いが、それを捨て去ることができたら悩みは消えてしまうのではないでしょうかね。私どもの、まあこれは牙城外句と言われるものでしょうか、そのああありたいこうありたいという、まあ何というのでしょうかね、そういうものを私の心の中で、まあ、頭の中かもしれませんがね、どういうのでしょうか、作り出している。そしてそのことに合わない現実というのか、現状が自分の思い通りにいっていない、いかない、だからそこに悩みが生まれる、難儀を感じるということですからね。 結局その火の車は自分が作り出している、自分の心の中に、心の中で作り出しているということになりますね。もし私どもが、私どもの中に神様のお心に沿った生き方をさせていただきたい、神様のお心に沿う生き方をさせていただくのが一番まあ得だというのか、幸せになる近道だということが分かり、まあこれは新人体験ということでしょうかね、分かり、そして自らの心が牙城牙欲を出して、その牙城牙欲に物事を合わせようとかするのではなく、周囲に合わせていくというのでしょうかね、神様のお心に沿った生き方をさせていただきたい、神様のお心は、神様の願いはどこにあるのだろうかと、自らの願い、私利私欲による牙城牙欲による願いではない、神様の願いに沿わせていただきたい、まあ、もっとも人によってはその神様の願いに沿わせていただきたいと願うのも牙城牙欲だという方がおられるのかもしれませんけれども、まあ、それは置いといて、まあ、とにかく自分自身のために、これも難しいとこですね、その線引きは大変微妙なところがありますが、まあそういうところの論議は置いておいて、大きな意味においての自らの願いというのでしょうかね、そういうものを捨て去って、神様の願い、神様が願われる願いに生きさせていただこう、神様の思いに沿わせていただこうというところに、まあ難儀がなくなるということになるのですけれどもね、師匠は信心の、まあ、根本基本といいましょうか、それは親孝行だとおっしゃっておられました。どこが親孝行が人の助かりにつながるのか、信心につながるのか、それはやっぱり親孝行というものは親に喜んでもらいたいという思いですね。しかもそれが自分のことはさておいてでも、自分のことは犠牲にしてでも親に喜んでもらいたいということが湧いてくれば、それこそ本当の親孝行でしょうね。いわば自分の思いはさておいてでも、自分の願いはさておいて、自分が不利益になるかもしれない、それはさておいて、親のために何かをさせていただこう、親に喜んでいただこうというわけですから、これはもう本当の親孝行ということになってくると、自分の牙城牙欲を捨て去らねばなりませんね。そして親の思いに沿っていこう、親に喜んでいただこう、それこそそれが神様に喜んでいただこう、神様の思いに沿わせていただこう、その神様の思いに沿うことが、親の思いに沿うことが親を喜ばせることになるのだという、それは究極自分の我を捨てた姿ということになるのかもしれませんね。そしてまたその我を捨てた姿、それは自らの我を捨てるということですから、まあそれも我だと言われればそうかもしれませんが、私どもの助かり、真の助かり、悩みのない世界、それはやはり自ら作り出す、火の車を作り出すことのない世界、ああしたらこうしたらといったような牙城牙欲を捨て去った世界 しかし、しかもそれが、いやいやするのではない。いやいや牙城牙役を捨てるのではない。自ら牙城牙役を捨てることが一番幸せになる近道だ。と、悟ってその牙城牙役を捨てる稽古をさせていただく。自らの思いをなるべくなくしていく。そして、神様が喜ばれること。神様の願いに沿っていこうという、まあこれも一つの画かもしれませんけれどもね。そういう願いに私どもが、まあ私どもの心が育った時というのでしょうか。移っていった時に初めて悩みのない世界。それこそ和らぎ喜ぶ我が心の世界へも、入っていくことができるのではないでしょうかね。火の車は本当はないのだけれども、その火の車を作り出しているのは自らの心だということなのですね。ああありたい、こうありたい、ああしたい、こうしたい、あああればこうあればというその思いが火の車を作り出しているということになりますね。ですから神様の願いに生きよう。神様の何と言いましょうかね、神様に喜んでいただけれる私になろうとするところに初めて、まあ真の幸福に神様が導いてくださる、そのガイドラインというのでしょうかね、そのレールに乗ることができる。いわばそれが成り行きを大切にするということにもつながりますね。成り行きを本当に大切にする、そのためには牙城牙役があったり、火の車を自分で作り出していたのでは成り行きを本当に大切にすることはできませんね。また神様が私どもを真実の助かりへと導いてくださろうとするそのお働きを従前にいただき止めることもできないことになりますね。まずはとにかく牙城牙役を、まずそのことが私どもの牙城牙役だということに気づかせていただき、それを取り除く稽古をさせていただかねばならないと思いますね。まずは自分の牙城であり牙役に気がつくということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。